こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらはもちろん、ウォーキングしながら、お車の移動中、お仕事の合間に、家事をしながら、どんな時でも大歓迎です。ぜひお付き合いください。今日もナイスラン、お届けするのは岡田匠です。ランニング大会や企業の発表会などイベントで MC をしたり、YouTube ラントリップチャンネル、虎ノ門トライアスロンチャンネル、あとは岡田匠というね、個人のチャンネルで情報をお届けしたり、音声配信、ランニングアプリライブラン、こちらでトレーナーをしたり、 FM 品川というラジオ局でパーソナリティをしたりしております。いろんなところで聞いていただきありがとうございます。ランラジ108キロ目、自分に周りに今日もナイスラーンっていうタイトルですね。そういうタイトルというか、まあ、自分を褒めていこうというね、自分とそして周りを褒めていこうというそんな放送回でございます。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダーのスポンサードでお届けいたします。そして皆さんからいただいているご投稿いただいた、ね、メッセージ、ハッシュタグランラジ、ハッシュタグ前向きになる言葉つけていただいたメッセージもご紹介していきます。ご参加今回もありがとうございます。さて、1月、もうすぐ中旬っていう感じですかね。すいません、ちょっと金曜日にオンエアする、放送する予定がですね、土曜日になってしまいました。はい、まあ、土曜日の朝6時半からライブランの生放送もやってるんですけれども、まあその放送とか、そしてですね、先ほども僕は午前中駒沢公園で通ってるランニングチームね、レトランニングクラブっていう、まあ、神野大地選手が主催してるランニングチームで、ちょっとオフサイトイベントみたいなのがあったんでね、そこで、30キロ走やってまいりました。そんな後で放送していきたいと思います。皆さんどうですかね。先週はですね、3連休成人の日があったっていうところで、僕自身は土曜日が西東京 30K MC をして、30キロ走応援をして、そして日曜日がハイテクハーフですよ。第24回ハイテクハーフマラソン、先輩 MC の柴田悟さんと上条恵奈美さんとね、3人で MC をしてきまして、めちゃくちゃ豪華なゲストランナーたくさんね、こう広瀬さんもそうだし、福島真衣さん、若菜さん、水さんも歌歌ってくれたりと、森川千秋さんもいて、美藤智美ちゃんもいて、ハリー杉山さんも来てて、も数えきれないくらいたくさんいらっしゃって、でやっぱり1万人規模で、なんか東京、神奈川、埼玉、千葉、まあ、あの界隈のランナーは大体来てるんじゃないかっていうぐらいね、年始のお祭り感もうすごい賑やかなハイテクハーフ。ランナーとして行くのはねあったんですけど、 MC しててもやっぱり楽しい大会でしたね。ご一緒できた方々ありがとうございました。なんとハイテクハーフは来年から名前が変わって、みんなねハイテクハイテクなんて言ってましたけど、東京ニューイヤーハーフマラソンっていう名前に来年から変わるそうでございます。東京ニューイヤーハーフマラソン、なんかもうど真ん中ね、ドストレート150キロで放り込んできたみたいな名前になってますけどね。はい、東京を代表するハーフマラソンになっていくってことでしょうか。あと今週なんかやっぱり成人の日が終わった後は、世の中的にね連休明けたという方も多かったんじゃないですか。1週間お疲れ様でした。
全然アクセル入んない、全然休みボケ治んないっていう方も、
いやお疲れ様でしたね。なんか新年会的な飲み会が今週たくさんありましたね。どれも走ってる皆さんとね、はい、楽しかったな楽しかったな。ランナー、トレイルランナーさんがやってる水道橋にある焼肉屋さん、達也っていうね、まあ、達也さんがやってる達也っていうところが焼肉屋さんで、トレランの仲間とか、僕と同い年の中島ゆりちゃんね、ゆりラジやってる中島ゆりちゃんとかと、焼肉食べたりしてね。あとはその翌日は、これまた同い年なんですけど、福井県から錦ランニングクラブっていう NRC っていうチームがあるんですけど、福井県にの、錦くんがですね、同級生ってなんか展示会があるって言って来ててね、ラン仲間の皆さんと一緒に オンのプロジェクトとか一緒にトライしてる皆さんとね飲んでたんですけど、やっぱランナーと飲み会するってやっぱ無限に話題があってね、最高ですよね。普段一人で走ってでみんなと練習する時もあるけど、やっぱり自分と向き合ってるスポーツだからこそ、なんかその取り組み自体をねこう共感し合える、そして共通の話題がもうたくさんあるというか、年齢、性別、ランニングのレベル、ランニング歴もう関係なくね、これが話し合えるって最高だなって。もうランニングも楽しいけど、いやランニングのこの飲み会の方が楽しいんじゃないかななんてね思うくらい。そんなこともないですか。
いやこのためにやってんだ、やっぱコンパウンドは始まったとビールが飛んだよな、もう一杯くださいみたいな。いや本当そうですよね。
まあでも走ること自体もね楽しいんですけど、さてイベントのお知らせ、僕の飲み会の話はいいんです、ね、でもやっぱちょっとね思ったの、今週飲み会をたくさんやってて、ランラジリスナーの皆さんと飲むにはどうすればいいんだろうって。オンラインオフ会2月1日夜9時半からやりますよ。オンラインオフ会もまあ100人だしなーとかね、店員がね、まあ、まだ店員行ったことないんですけど、まあこれを使って飲み会をやってみるでもいいんですしね、公開収録とか飲み会みたいな感じでやってもいいですしね、なんか飲み会っていうだけのイベントもいいんじゃないかなと。どうですか、走らないもん、飲み会だけ集合して飲むっていうだけのイベント、ニーズがあったら教えてくださいはい、というねランラジオフ会のお知らせ と、私12月31日に匠岡田匠というね僕のチャンネルの方で9月に出走したシドニーマラソンの動画、これね公開しました、ぜひ見てください、海外のマラソン行ってみたいなとかね、その様子が分かる動画になってると思いますんで、はい。あとラントリップチャンネルではですね、今週上がりました日本記録、ウルトラマラソンの日本記録を持っている山口純平さん、エルドレッソのねランニングブランドエルドレッソのスタッフなんですけど、 JP のその純平くん JP のスタメンシューズ5000っていうのもね紹介して、これめっちゃ勉強になるというか、シューズの使い方とか考え方とか、なんか僕ら市民ランナーにもすごい通ずる選び方っていうのがね出てたんで、ぜひあの見ていただきたいと思います。僕も勉強になりました。まあ、ジョグの重要性とか、ジョグ山口くん純平は8割9割ジョグですって言ってて、翌日に疲れを残さないためにしっかりとそのクッションのあるシューズを使いこなしてるんですって言って、レーシングシューズ2足、スパイク1足、ジョグシューズ2足っていうねご紹介だったんですけど、面白かったですね。はい、ジョグ大事なんだな、翌日に疲れを残さないためにシューズ選んでるんだなっていうのが、はい、分かりますんで、これ分かったからって見ないとかしないでください、見てくださいねあとですね、文字が上がるのがラントリップチャンネルで15分間のビルドアップ走動画っていうのが上がるんですよ。これ何かっていうと、あの動画というわけではなく、もう聞くための YouTube、はい、僕がこういう形で、じゃあ皆さんここから15分のビルドアップ走スタートですって言ってる、吹き込んだナレーション動画ですねが上がりますんで、ちょっと何かの時に使ってみてください、はい、そして2月があんまイベントないんですけど、3月がですね創価松原太鼓橋ロードレースの MC、 そして3月24日、これもエントリー終わっちゃったんですけどね、宮本さんとウィメンズランの MC、 また今年もやらせていただきます。あとは3月31日福井県にも行きます。福井県に行くとだけ言っておきます、はい、3月31日ね、僕自身は勝田全国マラソン1月28日、そして東京マラソンがねありますけど、勝田があと2週間ってことで、どこまで調整できるんだ、疲労を抜いてパフォーマンス最大化していきたい、ね、またそこでの学び皆さんにシェアできればなと思っております。あと今週ねやったのが8月の26の週かなに開催する UTMB ウルトラトレイルデュモンブラン、モンブランで開催する大会100マイル、もうここにねずっと行きたかったんですよ、プレエントリーしました、今年、今回のね、去年と一昨年貯めたランニングストーンっていう、まあ、参加資格のランニングストーンっていうものがあるんですけど、それをあの UTMB 系列の大会を完走するとストーンがもらえて、でそれのストーンが増えれば増えるほど抽選で当たる確率が上がるっていうね、僕あの100マイル2回完走してるんで16ストーン持ってまして、これ相当多い方なんですよ。普通100キロ一発完走すると4ストーンとかね、そう1ストーンでも応募できるんで、1でもいいし4でもいいし、でも大体多い人でも8とか10とか、僕16持ってるんで、これで当たらなかったら っていう感じなんですけど、ね、次回の放送の時に当たってるっていうご報告できるかも分かりませんけどね、もし当たったらウルトラトレイルデューモンブランが僕の今年の、まあ、一番の勝負レースになるかなっていうところでございました。皆様今年の予定立ちましたか？こんなレースでこんなパフォーマンス出したい、こんな景色を見に行きたい、またぜひ教えてください。さあ108キロ
煩悩の数まで来ましたね。
煩悩の数ね、はい、108もいろんなね煩悩があるそうでございますけれども、ランニングしてる時ってなんかこういう煩悩から解放される気がしますよね。なんかこうもっと速くなりたいとかね、なんかもうそういうの関係なく楽しいとかね、そういう感覚になりますよね。100、煩悩の話じゃないです、自分にそして周りの人に今日もナイスランって言って褒めていこうよっていうね話なんですよ。あのライブラン生放送、お届けしてますけれども、年末ですね1年頑張った自分にねぎらいの言葉皆さん教えてくださいみたいなコメントをもらってセッションをお届けしたことがあって、その時にね自分を褒めるっていう、まあ、褒めるっていう言葉 の, その重要性に関してちょっとねお話をしたんで、これを改めてランラジでも収録していこうと思いまして、
今回はそのテーマにさせていただきました。
そうなんですよ。どうですか皆さん、日々自分のことを褒めるように意識してますというか、
あもう僕もうめちゃくちゃ自分に甘くてもう何でも褒めちゃいますっていう方もいれば、いや何言ってんだ、自分で自分のことを褒めて甘やかしてどうするんだ、俺はいつもケツを叩いてるぜ
っていうなんかスパルタな方もいると思うんですよね、怖いねどうですか、去年1年振り返って自分褒めたという方いらっしゃいますか。あもう自分褒めていきましょう。頑張ったこと振り返っていったら結構あるじゃないですかね。まあ、そしてまたこの1年もねたくさん自分を褒めていく1年していければなと思って、年始にこんなテーマでねお話をさせていきたいと思います。褒めるというねパワー、まあ、いろんなこう効果があるそうなんですけど、ちょっといろいろ調べてみると、とあるねサイトで見つけたのが、なんか求人サイトの DIP かが調査したやつだと、社会人2000人にね対して褒められてますかみたいな調査をしたんですって。普段からもっと褒められたいですか、回答した人が 80%、 はい、もうちょっと褒められたいですってねみんな思ってるんですって。でも、どうですか、実際最近褒められたことがありますかって回答した人はわずか 34%、ね、8割以上の方々がやめないもっと褒めてほしいって思ってるんだけど、やっぱ褒めが足りてねえっていうことなんですね。困りました、そんな社会嫌です、ね、そう、褒められるっていう効果をちょっとお話ししていくんですけど、仕事のモチベーションとかね、生産性が上がるとか、ストレスが緩和するとか、ひらめいたみたいな、さまざまなポジティブな効果があるというふうに判明しているそうなんですよ。まず1個、人から期待されたり、いや頑張ってるねとかね、すごいやできると思うよみたいな期待されたり、褒められる、いや今日もナイスランですねすごい、いやそんな頑張ってるんですか、お仕事もしているのに、家事もしているのに、でそれでいて走っているんですか、あなたは5時起き褒められることによってね、その期待に応えようって、その成果能力が向上していくっていう現象がピグマリオン効果、これ教育心理学、ちょっとねエンドもいいんですけども、ピグマリオン効果って教育心理学では言われてるそうでございますよ。子育てとかね、教育の分野でね、人材育成とかね、はい、期待に応えようって思うんですって、無意識で。人は他人の期待に無意識に応えようとしてパフォーマンスが向上する、これがピグマリオン効果なんですって。無意識ですよ、指導者の方、上司だという方、親ですっていう方とかね、褒めるってだからすごい効果ですよね。期待に応えようって無意識で思っちゃうんだもん。まあこういう心理的なことだけではなく、脳科学、脳の観点でも褒めるっていいんですってね言われてるそうでございまして、ちょっとまあ、僕模擬先生じゃないんで、Google さんに聞いてる内容でね、へえそうなんだって思ったことをちょっと抜粋してお話をしていきますけれども、脳の中に A、 アルファベットの A で数字の10で神経、 A 重神経っていうね、まあ、A の10番っていうことなんでしょうか、よく分かりませんけれども、 A の10番神経、 A 重神経っていうのがありまして、褒められると脳のこの A 重神経っていうのが刺激をされて、ドーパミンがブシャーってなるんですね、まあ、ブシャーって量は分かんないけども、ね、ドーパミンブシャーって放出されるという でどうなるかというと強い快感を感じる、ね、褒められるドーパミンが分泌され気分が良くなると。でどうですか、気分が良くなったらその快感を再び得たいって思う、得たい、だからやる気になるっていう流れらしいんですよ。だからあの褒められた時に刺激を受けるっていうこの永住神経ってやる気神経っていう風にも言われてるらしいんですね。またの名を
やる気神経、
だから褒めると褒められるとやる気神経がね、スイッチが入る。なるほどな。ちなみにこの永住神経なんですけど、食欲中枢とか性欲中枢とかいろんな多くの中枢をね経由して大脳皮質とか前頭葉とかその脳みその前の方までこう達してるっていう、まあなんかニョキニョキニョキって前の方まで行ってる感じならしいんですよ。でこの永住神経がそれぞれの中枢で興奮するとそれぞれの中枢に応じた快感を感じることができると。だから美味しいもの食べると食の喜びうまいって感じるのもその快感を得たからなんですね。永住神経ありがとう。でちなみにこの永住神経快感を感じた時にだけ活性化するんです。うっほーってなった時だけ。緊張とかあー怖いなーとか怒りとかっていうね負の、まあ、ちょっと負っぽい感情の時は働かないですね。快感の時にだけ活性化される。すごいですよね。よくできて都合のいいというかありがたいというかねそんな神経なんですって。褒められる永住神経が刺激される、ドーパミンが出る、快感を感じる、またやろうって思うっていうね、素晴らしい仕組みですね。ありがとうございます。でなんかいろんな実験もその褒めるっていうことに関してやられてるっていうね、なんか調べてみたら UCLA、 はい、ロサンゼルスの大学ですよね。
UCLA UCLA です。
UCLA のね神経リハビリテーション科のブルース・ドブキンさんっていう人がなんかやった研究の情報があって、これ脳卒中の権威の方らしいんですけど、まあ、脳卒中になっちゃって患者が179名いらっしゃいますと。で歩行のリハビリ効果の調査を行いますっていう時にリハビリをする時に褒められた患者さん、褒められなかった患者さん2つに分けます。褒められる方に入りたい褒められる患者さん、褒められた患者さん、褒められなかった患者さんで、褒められなかった患者さんよりも褒められた方の方が歩くスピードが大幅に速くなることが分かったっていうね。すごいでしょ。褒めてねその言葉をかけられてリハビリの改善効果が 1.8 倍な伸びたんですって。すごくないですかこれ。褒めただけなんですよ。まあ分かんない、でも褒めた、褒めパワーすごいですね。という、まあ、ちょっとランラジには珍しくですね、なんだかちょっと真面目な話をしてみましたけど、まあということで普段の仕事とか家庭とかにおいても褒めるっていうのがすごいね大事だ、これはなんとなくお分かりかと思うんです。どうですか皆さん、今日も頑張りましたよね。歩いた、走った、家事をした、お仕事した、何かしらやってるじゃないですか。朝早く起きた、家族の行事をやったね、え息子が今共通試験、はあ受験中です、サポートしているお父さんお母さんお疲れ様です、ね、今日も頑張った自分に拍手していきましょう。一旦このタイミングで、いやよくやってる、素晴らしい、いやもう自分すごいよ、頑張った、すごいじゃんって褒めていきましょう。19分30秒が経ちました。先週もお仕事頑張ったでしょ、連休明けね、年末年始忙しいのに家事頑張ったでしょ、お雑煮作ったでしょ、ね、先週も土曜日日曜日と2大会2日連続で MC をしてすごい負荷をかけた僕の整体がよく頑張ってるよ、ほんと、いやほんとにもっとやる気になってほしい整体に、ね、何人スタート何人見送って何人のゴールを迎え入れることができたのか、ほんと皆さんお疲れ様でした。頑張ってるな自分、いや自分褒めていきましょう。そう ぱ周りもね褒めたいですよね。ランニングって僕本当にいいなと思うのは、皆さんのそれぞれの状況も違うし、それぞれ目指すものも違うじゃないですか。いる場所もゴールも違う、まあ、これは以前ランラジでねお話をしたこともあるんですけど、まあ、それぞれのゴールがあって、でそれぞれのその道筋とかをランナー同士ってこう理解し合えるじゃないですか。あ、今そういう状態なんですね、なるほど、フルマラソン完走を目指してるんですねとか、今期の2ヶ月後のレースでサブ4したいんですねとかね、はい、走り始めたばっかりでまだよくわかんないけど、あのダイエットしたいんですねとかで理解し合えて、すごいじゃんってたたえ合える、最高です。だからラントリップのジャーナルのいいねボタンはナイスランボタンになってるんですね。ナイスランですよ本当。そんなカルチャーですもんね。そうだから讃え合っていく、褒めていくっていうのが他の方を伸ばすことにもつながるし、褒めてね、褒められてね、自分もドーパミンブッシャーでいい気分になってまたやる気が入る、最高の循環じゃないか。あ、これがラントリップアプリのランニングにはまっていくというか、なんて言うんだろう、手放せなくなる、ラントリップアプリでどんどんどんどん快感になっていくというかね、あーランニング楽しいって思える一個の仕組みなのかもしれない、脳科学的に正解なのかもしれない。あの海外、まあ、あの海外、なんで海外の話したんだろう、あの去年ね1年振り返ってみて、まあ、いろんなことあったじゃないですか、家庭のこと仕事のこといろいろあると思うんですよ。でその度に、まあ、ランニングのこともそうなんですけど、毎日ちょっと寒い中頑張ろうかなとか、一歩出そうかな、走りに行きたくないけどなとかね、でもやっぱマラソンのレースがあるしとか、練習会も申し込んでみようとか、フルマラソンのデビュー大会、あー勇気がいるけどランネットでポチ、頑張ったことっていっぱいあるじゃないですか。そうなんですよ、頑張らないでくださいって言っても、どうせ皆さん今年の1年も頑張りますよ。頑張るの大好きなんだもん、僕もそうだし周りのランナーの方もそう、皆さんもそうじゃないですか。頑張るのが嫌いな方だったら多分走ってないと思う。頑張る、なんか頑張って今はっはっって汗をかいて走ってる、その自分が好きじゃないですか。僕は好きです。走ると自己肯定感が爆上がりすると思ってるん でさらに心もメンタルも脳もね、走っていくとポジティブになりますけど、それがもう科学的に証明されてますが、自分でもっと自分のことを褒めていけば、さらにさらにやる気になって、さらにさらに楽しくなるっていうね、褒めるという力素晴らしいで、そう頑張り屋さんだから皆さんで、どうせ頑張っちゃうと思うんで、どうせ頑張るんだったら自分のことをもう褒めていきましょうよ。バカ野郎こんなんじゃダメだじゃなくて、いやー今日は今日とてよくやっていると思います、はい、最近自分の中でよく出てくる言葉があって、ランニングの練習会とか行くと結構厳しめのメニューとか出てくるんですよね。まあクリアできるか分かんない、まあ、できるにしても結構疲れそうな、やばそうな、ギリギリのラインだなみたいな設定の速いペースで、まあ、インターバルトレーニングをやったりとか、ペース走やったりとかみたいな。で今日もね30キロ走、まあ、キロ4分15ぐらいだったんで、タップ3ペースなんですよ。3時間切るペース、僕のレースペースよりはちょっと遅いペースになるはずなんだけど、やっぱり30キロ走やるとすごいしんどいわけですよ、まあ、できることやりに行ってるってね自分で言い聞かせてはいるものの、やっぱりきついわけですよね。でなんか自分でそういう時って自分で自分にプレッシャーをかけちゃうんですよね。いける、できるって、まあ、いい意味でプレッシャーもかけていくんですけど、練習会とか、まあ、例えばそのフルマラソンでね目指すタイムがあってできなかった時とかに、今できなくてもいいってよく出てくる、最近今できなくてもいいってめっちゃ思うようにしてます。めっちゃ思うようにしてるっていうか、めっちゃ思いますね。今できなくてもいい、だって僕だったらね2時間55分50秒って、まあ自己ベストがフルマラソンに関してはありますと、それを超えていきたい、サブ映画をしていきたいっていう、まあこう未来の目標があって、勝田全国マラソンがね2週間後にあります、はい、で勝田でやればいいんだもん、その今努力しているものが。練習メニューでできなかったとしても勝田までに整えていけばいいとか、 まあ、今年1年かけて100マイル完走するとか、今年1年かけてフルマラソンデビューしてみるとか、その時にできればいいんで、そこに向けて半年後に例えばフルマラソン完走しようと思っているものに関して、今できなくていいじゃん、むしろ今できないから走ってるし、今できないから伸びしろがあって面白いから、今できない方が良くないっていう。だからまあ、だからというか、今できなくてもいいじゃん、いや今日も京都って頑張ったよって自分にかけてあげてください。かけてるかで、僕は最近かけてますね。頑張り屋の皆さん、せっかくなら自分をベタ褒めしていきましょうというお話でございました。ということで、この後はですね、皆さんからいただいているメッセージ紹介をしていきたいと思いまーす。
今日もナイスラン。
スタートから26分、今日もナイスラン。よくやってる、さすがですよね。気づきましたか、
ちょっと音楽変えてみたんです
たまにはね、ちょっとずつね。ということで、27分経過、今週は前回募集しましたハッシュタグ前向きになる言葉、皆さんからねいただいておりますんで、前向きになる言葉紹介をさせてください。人それぞれいろいろ自分の心の中に宿っているメッセージというかね、言葉がありますよね。さあ、何でござんしょうか、
うん、
教えてください。今回もねいろいろ来てますけれども、西川さんありがとうございます。うん、あ、オンのクラウドスイフトかな、この写真は。私の前向きになる言葉、人生楽しんだもの勝ち。いや、いいですね。楽しみにフォーカスするとポジティブになれるだけじゃなくて、ネガティブなことにもポジティブな面を見出せると思ってます。なるほど。辛いこと苦しいことに対して楽しめることはないかと自分に問いかけることができます。楽しめることはないか、また楽しいことを見出せなかったとしても、それを乗り越えた時の達成感など、自分から楽しみを作ることもできます。失敗したくなかったり、チャレンジに一歩踏み出せない時に、今チャレンジしないともったいないよねという気持ちになれることもあります。もちろん人生は楽しいことだけじゃないですが、楽しみを見つけるかどうかは自分次第だと思っています。人生楽しんだもん勝ち。大事なところで感じちゃった人生楽しんだもん勝ち、いいですね。でもこうやって楽しいを見つけに行くっていうね、
楽しいもんはねえかってね探しに行くっていうね。
気づきましたか、生ハゲ意識したっていうね。で、塩丸ミルさんありがとうございます。正月太りでロングソー、体が重たい、なるほど。おかげでペースも足も上がらず、やっとこさ20キロ。いや、すごい頑張ってますね。スランプどうしよう、こんな時前向きになることは、私のリスペクト、スカイハイさん。はいはい、元トリプル A のねスカイハイさんですね。怖くても進め、かっこいい。スカイハイさんってイケメンだし、歌めちゃうまなんですよ。怖くても進め、スランプでも走れば脳内からポジティブ脳内ブースが出ますもんねと、ランラジの過去回おっしゃってましたねと、ありがとうございます。怖くても進め、いいですね。なんか道に迷ったらね、道に迷ったらってリアルの道に迷いじゃないですよ。自分の生き方として A なのか B なのか、どうしようかな、何をやろうかなって思った時に、怖い方に進めともね言いますよね。うわーこっち行くと怖いなってね、よくあるんですよ。 A チームと B チームランニングのね、なんかメニューが出された時に、うわーちょうど間だなーと思って、 A と B の間、うわー A ちょっとしんどそうだ、難しそうだなー、 B はできそうなんだけどなー、うわちょうど間なんだよな俺のレベルって思った時に、
怖かったら進め。
そうなんですよ、やっぱでも怖い方に行った方がいい。これやって後悔したことないからね。できなくてもいいのさっきのやつ、今できなくてもいいの、そうそうそう、だからとりあえずやってみないとね。ともこさんもありがとうございます。前向き、やらない後悔よりもやる後悔、やらない後悔よりもやる後悔、やると決めたからにはどうやったらベストな状態で臨めるのか、ダメだったら次はどうしていけばいいのかを考えながら過ごしていくのが好きですと。あ、ということで、ハイテクハーフマラソン走ってきました。昨年のビヨンドに続き、今日のテーマも去年と同じ失敗はしない。
へ
ー、はいはい、 去年もビヨンドの後約10日空けてのハイテクだったのですが、ビヨンドで PB 更新できなかった悔しさから年末年始を走ってしまい、ハイテクの後半でもう走るの嫌になっちゃったなとプツッと気持ちが切れ歩き出す始末。あ、そうだったんだ。頑張りすぎるとレースでプツンと切れちゃってね。なるほど。今年もこの事態だけは避けたいと思い、年末年始のランは最低限にして、体の疲れよりも走りたい気持ちが戻ってくる、走りたい気持ちが戻ってくることを最優先に生活をした。なんかいいね。走りたい気持ちってね、高まりますもんね。わかる。走りすぎちゃってるとないもんね、貯金が、貯金持ちがね。9日前のビヨンドもこのペース、キロ5でハーフまで行けたんだから今日も行けると自分に言い聞かせて、気持ちを切らさずにゴール、記録も PB プラス約1分で大満足。ありがとう、お疲れ様でした、ご一緒できて。いやいやいや、いいですね。そんでもってちいちさん、ありがとうございます。前向きになる言葉、負けてもそこで終わりじゃない、必ず次がある、次を目指している限り人は終わらない。昨年やってたドラマ下克上球児、最終回で主人公が発した言葉、突き刺さりました。どんな時でも進み続けていれば光は見える、きっと。いや、いいですね。負けてもそこで終わりじゃない、必ず次がある、次を目指している限り人は終わらない。次から次に次を目指したくなっていくのがランナーな気がしてるんですけど、どうですか皆さん。いやー、もう俺もうフルマラソンいいいいとかってね、この前言ってたよねみたいな、今年はやるよとかって言ってすぐやりたくなっちゃう。いつ引退するんでしょうか。障害スポーツね、ビバ障害スポーツですよ。まったりジョグオさん、ありがとうございます。前向きになる名言、前向きになる名言ね、はいはいはい。寒かったりだるかったりで走りに行くのが辛いと悩んでる時も、常に前向きに走り出させてくれる偉人の名言がこちら。今まで一回たりとも外に出て走り出して後悔したことがない、今まで一回たりとも外に出て走り出して後悔したことがない、岡田匠2022。ああ、そうですか。僕ね、そうですね、走り出して後悔したことはないですね。2022年1月5日のラントリップ、ランニング継続のコツ How to 編という動画、6分14秒で出てきた名言ということで、リンクまで貼っていただきありがとうございました。聞いた瞬間心にはまりました。いいですね。早朝走るか悩んでる時、行っちゃえよ、後悔する可能性ゼロなんだからと、いつもこの言葉が応援してくれます。そして実際にランニングから帰ってきたら常に後悔ゼロ、心地よさと達成感しかない。この言葉、一体何回背中を押してもらったのか分かりません。今年も匠さんの名言楽しみです。いやちょっとどっかでね、分かんないです、名言を狙っていうわけではないんですけど、何かがくすぐったらいいなと。あ、いいですね。これ黒い柴犬さん、ありがとうございます。前向きになる言葉、有森裕子さんの言葉なんだ。できるときにできることをできる範囲でできるだけやる。あー、かっこいい。これ何、これ、このタイトルで喋りたいじゃん。めちゃくちゃキャッチーで、なんかさ、 J-POP のラップとかに出てきそうじゃん、これ。できるときにできることをできる範囲でできるだけやる、有森さん、いい言葉だな。できるときにできることをできる範囲でできるだけやる。いやー、ちょっと良すぎて3回言っちゃったもんね。もう1回言う、もう皆さんでいきます、せーの。できるときにできることをできる範囲でできるだけやる、有森裕子さん。あまり走れてないときや怪我をしているネガティブな状況のときに、この言葉を思い出して、今できる範囲のことができたから自分で自分を褒めようと鼓舞しています。あ、今回のテーマにぴったりじゃん。個人的に有森裕子さんの言葉が心に響きます。お題とは違いますが、ゴールする私の顔をよく見ていてほしい、今まで努力してきたすべてがそこにあるから。マジか。初めてのフルマラソンのレース、1週間前ぐらいにこの言葉を見て、走ってもないのにゴールした自分を想像して泣きそうになりました。自分の状況を肯定したり後押ししてくれる言葉の力って素晴らしいですね。黒い芝居さん、素晴らしいですね、これ。いやー、確かに、ゴールする私の顔をよく見ていてほしい、今までの努力してきた全てがそこにあるから。いや、まだ言えないかもしれない。自信があるってことですね。いやー、いいな、これ。言葉ってやっぱね、言葉と共に生きてますから、はい、そんな CM もありますよね。言葉と共に生きてるの、本当にそう、まあ、このテーマでもいつか話したいと思ってるんで、あんまりちょっと多くは言いませんけどね。はい、 ありがとうございます、たかしさん。前向きになる言葉、迷ったら進む。名言は数多くあれど、迷って行動を起こして失敗しても勝ては得られるが、行動を起こさずして失敗しても実は得られないね、実際の実、実っていう字ね、実は得られない。これはランニングにも当てはまると思い挙げさせてもらいました。さあ今年はたくさん走るぞ、迷ったら進むね、迷ったら進む、迷ったら走る、迷ったら怖い方に行くってことですかねいいですね、まあ人それぞれね、こうなんか近い意味でもちょっと刺さるトーンが違ったりしますもんね。うん、ひろきさんありがとうございます。引退を表明した元サッカー日本代表のやっとさん、はいはいはい、遠藤選手ね、引退発表しましたね、の本から、とりあえず、はは、本当だ、こんなマイペースが引き出す可能性というやっとさん本を出してるんですね。なるほど、とりあえずという言葉、継続は力なりと言ったものの継続が難しいんです。なのでとりあえず、とりあえず着替えてみる、とりあえず靴下履いてシューズを履く、とりあえず外出て前に進んでみる、とりあえず軽く走り出す、とりあえずって言葉は適当なイメージですが、ハードルを下げて行動するってことではポジティブな言葉だと思いますですね。ちゃんと目的持ったランニングをしてますけど、とりあえず走り出してる時の方が多いですね。わかる、気持ちがね乗らない時、とりあえずを使うっていうね、いやーいいですね。とりあえずでもう前に進めなかったらあれですね、行って後悔することはない、走って後悔することはない、いいじゃないですか。ジュジュビさん、ジュジュビさんもね、ハイテクのお写真、いやハイテクに親子でねランラジ T シャツを着て出走、ありがとうございます。2世代、息子さん爽やかイケメンでしたね。前向きになる言葉、シーモという、あラップのねシーモさんねのコンティニューという歌の歌詞です。あー、負けたら終わりじゃなくて、やめたら終わりなんだよね、スラムダンク南西先生の諦めたらそこで試合終了ですよとも通じる、やめるのを決めるのは自分次第という言葉は、マラソン30キロ過ぎたらいつも頭の中で連呼します。うん、負けたら終わりじゃなくて、やめたら終わりなんだよねみたいな感じだった気がする、リズムはね、うん、気がするな、聞いてみてください。 C もコンティニュー、どうぞ。いいですね、負けたら終わりじゃなくてやめたら終わりなんだよね。いや今ランニング終わりにしようと思ってた方々ちょっと行っちゃったりしてね、コムさんありがとうございます。北海道ね、今日も雪道の上を行きと帰りと通勤ランということで、路面ツルツル、スパイク付きのシューズ履いてるし、リュックも背負ってるので速く走ることはできませんが、毎日少し遠回りして余計に走ってます。すごいな、たくみさんがよく口にされるコツコツが勝つコツ、いや走った距離は裏切らないは本当に好きですし、その通りだと全然実感してます。そして昨年新たに自分の心に残ったのが写真のコツコツがコツコツ、あ本当だ、コツコツがコツ、地道が近道、実はこの写真、昨年11月に自己ベストを更新した作 AC まこまないマラソンの参加賞のクリアファイル、こんな手書きで書いてあるの、これすごいね。ねえ、そのクリアファイルに大会主催者の作 AC 北海道の方が1枚ずつ手書きで書いてくださったメッセージ、多分1枚1枚違うメッセージが書かれていると思うのですが、出走前にこの参加賞を受け取った時に自分にぴったりの言葉だなと、とても力をもらえました。すごい。ちなみにこの言葉を書いてくださった方、レース中に沿道でランナー一人一人に声援を送っていて、初めてお会いしましたが私も走りながら感謝を伝えることができたし、その方の前を通過するために頑張らないとと普段以上の力を発揮して、おかげさまで PB 更新することができた、本当感謝。コツコツがコツ、地道が近道、はあ、ねえねえって何。 X からありがとうございます。カメラ猫さん、そうそう、こういう角度のもね待ってましたよ、ありがとうございます。素敵な美味しそうなラーメンですね。前向きになる言葉、ラーメン食べ行こう、なるよね、うん、ラーメン食べ行こう、前向きになる言葉。あとは思考は現実化するかな、ギャップすげえな僕も好きですよ、思考は現実化するっていうね本、僕すごい好きです。思考は現実化するかな、いいことが起きるように、いい想像をしていると物事がいい方向に動き出す気がします。いいですね、ラーメン食べ行こう、いいですね、赤な理科に言われたい言葉ですね。どうですか、メンズの皆さん、 東京ラブストーリー、やかなにね、リカに言われたいですね。ラーメン食べ行こう。行く行く。で、ヨシモンブランさん、コケラのチカラさん、そして、ともひろさん、シュウヘイさん、ノリタマさん、ありがとうございます。ハッシュタグ、しなぐ、我慢ラジオじゃねえ、ハッシュタグ、ランラジオつけてろ、どうぞどうぞ。ムービーセブンさん。ハッシュタグって言いますね。なんかちょっと、品川ラジオになっちゃったよな。ありがとうございます。はい、スタートから40分経過しております。ブチさん、前向きになる言葉。自分の場合は、なせばなるです。これは江戸時代、米沢藩士の上杉高山の言葉かな。高ってあの、飛ぶ鳥ね。ごめんなさい、ちょっと歴史弱くて。なせばなる、何事も、ならぬは人のため、さぬなりけ。なせばなる何事もならぬは人のためさぬなりけりって書いてあるけど、人のためじゃないよ、ね、あうん、の一部ですと、はい、大本は武田信玄の言葉のようです。山梨、子供の頃から親に言われ続けてきました。なせばなるよってね。へー、なるほど。大人になって何かに挑戦するときにいつもこの言葉を思い浮かべてましたね。ランニングでいろいろ挑戦するときもまさにこの言葉の通り挑戦しないと結果は得られないですよね。今はティモンディ高岸さんのやればできるの方が同じ意味の言葉としてメジャーですかね。この前共演しましたよ、年末。あのまんまというかね、すごいパワフルでしたね。やればできる、正月で大興奮。さてマイカスさん、うん、前向きになる言葉。明日は明日の風が吹く、なるようになるです。焦っても心配しても不安になっても物事はなるようになるし、明日はまた新たな一日が始まると思うと前向きになります。そうですね、いやいいですね。そう、明日は明日の風が吹くし、まあなんとかなるでしょっつってね、大丈夫大丈夫。そう、なんとか、今までなんとかしかなってきてないんだから、この先もなんとかなると思うんですよ多分。楽観的でもね、苦しい時そういうことを考えてみるってどうでしょうか。マー君、前向きになる言葉。恩送り、ご恩の恩ね、恩送り。恩返しと違って誰かに親切にしてもらったらそれをその人に返すのではなく他の人に返す、つまり恩を送るってことね。え、なぜこれが前向きにって、それは自分が困っている時に知らない方が助けてくれたこともある、自分も困っている人がいたら助ける、このいただいた恩を他の方に伝わっていくといいなという恩のバトンリレー。恩送りがこんなポジティブな気持ちになる連鎖を作り出すなんて前向きになっちゃうんですよ。恩、まあ人のためにっていうね。ええー、な。ストラキッチさん、うん、前向きになる言葉。私は大丈夫、よし大丈夫と問うんですね、一回ね。大丈夫、よし大丈夫かな。前向きになりたくて発する言葉って言った方がいいかもしれません。自分に言い聞かせるというかね、自分と自問自答するみたいな。かっこいい言葉はたくさんあるけど、私にはこれが一番しっくりくる気がします。前に進んでいく自分に大丈夫って確認をして、よし大丈夫、行くぞおりゃって感じ。楽しいことばっかりじゃないけど前向きに生きていきたいから、これからも大丈夫、よし大丈夫、行くぞおりゃって笑顔でいきたいと思います。いやいやいや、可愛いニャンコとともにありがとうございますね。アジンさん、金沢からありがとうございます。年始も1月1日ランラジオフ会、地震があったねばっかりのタイミングもちょっとランラジオフ会入ってきていただいて、状況を教えていただきありがとうございました。アジンさん、向き不向きよりも前向き、向き不向きよりも前向き。一個さん見れちゃった、いいですね。向き不向きよりも前向きと、どなたかが匠さんのセッションでコメントしていたら、聞いてからグッと心に刺さってるんです。そうそう、年末のセッションで誰かが言ってたその言葉がグッと刺さっちゃったと。前向きになる言葉、昨日言われました。いてくれてよかった。あ、そうかそうか、向き不向きよりも前向きって誰か言ったけどそれ刺さったよねっていうことと、アーチンさんの言葉ね、昨日言われました、こんな言葉、いてくれてよかった、アーチンの顔見たら元気になるわ。あ、嬉しいね。これだから褒めですよね。いてくれてよかった、あちんの顔見たら元気になるわ。いやー、ほんとね、だから僕もあの褒められるの嬉しいですね。ランラジ聞いてますと、ランラジに背中押されてますとかね、嬉しいですね。岡田さんで 生で見ると結構いい感じですねとかね、嬉しいですね。そう言われると私が元気をもらえた。自分の存在を認めてくれる言葉って前向きになれる。言葉は魔法。 いてくれてよかったっていいですね。本当に家帰ってガチャってドア開けて家族奥さんがいたら旦那さん言ってください、いてくれてよかったって今日もいてくれてよかった、いない可能性あるよ、走りすぎてね、いなくならないように気をつけてください。あ、はるくんちーくんのちっちさんもね、大丈夫っていう言葉をあげてたり、あともう一個、あ、これもいいよね、僕も好きです、
ほう楽しませてくれるじゃないか
です、
いいですね、ほう楽しませてくれるじゃないか
です。使い方は簡単、しんどい豆に出くわしたらそのことの後に付け加えるだけ。例文を出すならば、足がつっているのにゴールは20キロの先じゃないか、
ほう楽しませてくれるじゃないか、
ハルくんちーくんがキャベツを全然食べてくれない、
ほう楽しませてくれるじゃないか
ってな感じです。なるほどね、だから壁を見つけた時にね言うってやつですね。これタイの前日に収録した言葉でもね、タヌキの加藤さんが言ってましたけど、誰かの言葉だけどさ、これいいよねって、15分ぐらいの回なんでぜひ聞いてほしいんですけど、やばい状況になった時に、まあ、これと同じですよね、
面白くなってきたぜってほっほー面白くなってきたぜってやるっていうね、これ面白いですよね、うん、
さてさてハーフだっていうのにもう足がつりそうだ、
面白くなってきたぜ
全く諦めてないこの人諦めるということを知らなそうだ、
強い、いいですね、
ああ面白い、皆さんからのコメントって本当最高ですね、ありがとうございます。こうやってね共感できるっていうことですよ、もちろんこうやって聞く、僕もラジオいつも聞くんですけど聞く線なのでたくさんね聞いて、ご投稿全然しなくて全然大丈夫ですからね、ゆうさくさん、前向きになる言葉、一生懸命頑張ることに無駄などない、一生懸命頑張ることに無駄などない、私のゼロイチはこの考え方につながっているかもしれません、ということでね、朝の時間帯に走るのが好き、日の出前、このタイミングでゼロイチをしている自分がたまらないんです、やるかやらないかでは一日のテンションがまるで違うという朝の時間ね、最近は寒さとの戦いを繰り返しているけど、そんな時はランラジを聞いてテンションを上げながら準備、ありがとうございます、とっておきのツールが私を後押ししてくれます、ありがとうございます、いや嬉しい、さあ今日もナイスラーンといきたいところですが、今日は検診なので休息日だったということでね、一生懸命で頑張ることに無駄などない、いい言葉がね、皆さんのその前向きな言葉が自分自身を支えているということで、ありがとうございました、ご投稿いただきまして、あとマチーさんもねありがとうございました、あこれか、前向きになる言葉、好きな言葉、何度かつぶやいてますが、ハイレゲブレセラシエ、皇帝と呼ばれたランナーですね、これ以前ランラジで大森さんと収録したとき、大森さんがドイツ行ってアディダスのイベント参加してきたときに言ってたこのハイレの言葉ね、
グッドランナーとは早く走ることでもなく遠くに走ることでもなく規律を守ることっていうね、
ラントリップ放送して大森さんから紹介された一節が好きですと、そう規律を守るというのがグッドランナー、これ大迫選手もこれに近いこと言ってたんだ、ありがとうございますね、前向きな言葉を皆さんにシェアしていただきまして、なんかやっぱり褒めることもそうだし、前向きな言葉っていうのもそうですけどね、やっぱり言葉と共に生きてるというか、やっぱ走ってるからこそ自分の中にどんな言葉を入れるか大事ですよね、皆さんシェアいただきありがとうございました。次回はですね、ハッシュタグランラジプラス、ぜひ教えてください、これ、以前ランニングありがとうランニングの回でもお話しいただいたんですけど、はい、今日のねライブランがこのテーマだったんですね、ランナーになってよかったっていうやつ、誰がいつ言ったかってシドニーマラソンゴールした後に岡田匠が言ったんですけど、ぜひ動画見てみてください、動画の締め最後にね、ランナーになってよかったって本当に思ってそれを言ったんですけど、ランナーになってよかったって思った出来事とか、エピソードとか日々思うこととかいろいろあると思うんですよね、出会い、食事が美味しい、痩せた、いろんな変化があると思うんですけど、ランナーになって、1個じゃねちょっとなかなかだから絞れないかもしれないですけど、1個教えてください、ランナーになってよかったよかったーってハッシュタグで入れないでくださいね、ランナーカタカナになってよかったっていうひらがなでランナーになってよかったっていうハッシュタグもつけて、皆さんご投稿お待ちしております。ということで、 スタートから50分、今日も長く喋っちゃった、もっと早く終わる予定だったんだけど、皆さんのコメントが楽しすぎてすいません、いつもありがとうございます。引き続きハッシュタグランラジをつけてね、 X、Instagram、そしてラントリップのアプリ、ね、その機能のジャーナル使ってご参加お待ちしております。それ以外のランラジ聞いた感想なんかも勝手に岡田が喜びますんで、ぜひご投稿ありがとうございます、よろしくお願いします。ということで引き続き1月ね、始まったばっかりですから、気持ちよく一歩自分自身、そして周りの方を褒めながら、今日もナイスラーンって言い合いながら、自分に周りの方に、だってそうじゃんこの一歩間違いないですよ、今日もその一歩一回のランニング、前に進んだ自分を褒めちぎっていこう、今日もナイスラーン、間違いなくよくやった。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ。この放送はコスパ最強のスポーツサングラスグダーのスポンサーでお届けをいたしました。おねさらの下、それぞれいろんな場所で走る皆さんとまだまだどんどんつながっていきたいと思いますので、また聞いてください。お届けしたのは岡田匠でした。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバイ。